もう回しました。
待ってますか。
待ってます。
月曜日の夜はマンデーナイトロ、皆さんお揃いです。はい。乾杯。
はい。よろしくお願いします。よろしくお
願いします。赤なめさん。
はい。赤なめです。ミサイル中爆弾の赤なめ。
ミサイル中爆弾の赤なめさんで、エンジョージーさんも今日は来ていますけど、
はい。
の赤なめさんの紹介は、はい、どちらでしょう。
面白三国志と申します。よろしくお願いいたします。は
い。矢沢駅チェーンの道になって大城さんの人
ちょっと一回遠のいちゃいました
。いや、そう、俺で遠のいた。
俺だかな、
ちょっと大城さんの人はイケメンじゃないですか。
いや
そんなことはあ
れ、この間言ってました、
ね、そうなんです、イケメンで、
それちょっと黙っちゃいます。
イケメンって言われる
の
シーン、そして
黙々と
チンポの、意外とその辺はね、下の方が変わる。
まあ
下の方はそんなにあれなんですが、
すごい名前ですよね。
ミサイル中爆弾の相方も、
相方と、
そうだ、
前回の時に曲もかけていただいたんですけど、その曲メインで作ってるのが彼で、相方のシューズ、
シューズ
君です。
シューズ君、
喋っていいんですか。喋
ってどうぞ。
あんもう十三から
混ざってください。
あれでもシューズさん、
はい、シューズさん、
ありがとうござい
ます。なんか仲良さげですね、この4人。
そうです、そんな仲良くないんですけど。
仲はそんな良くないし、一緒に遊んでもない
んですけど、
付き合いは古いんですよね。
付き合いは古くて、もう10年ぐらいですね。
イベントでたまに一緒になるぐらいのレベル、
結構同じ穴の無人な的な感じで、まあ、その変なイベントとかに一緒に呼ばれたりっていうのが多くて、
それこそバブルビーさん系のイベントとかはよく一緒になったりします。
バブルビーさん系のね、
ちょっとネジ外れてるみたいなイベントによく呼ばれてるんですけど、
ね、イベント頻繁に結構やってるんですね、やっぱり。
結構でも呼ばれることが僕ら主催とかはあんましないんですけど、特に面白三国志なんかはいろんなところ引っ張りだこですね、今のところ
。まあ引っ張りだこっていうほどでもないですけど、どっちかっていうとそのパーティーがあってそこに行ってちょっとまあ人盛り上げして去っていく的な立ち位置ですね、どっちかっていうとね。
盛り上げたいですね。
あの、まあ、盛り上げていいです
か。一応テクノと
喜び組みたいな、
喜び組なりきれずです。
なりきれず。
テクノと三国志を、じゃあ三国志とテクノと、
説明するの、それ
それを一応
あのコンセプトとしては、あの三国志とテクノを融合した音楽をあのやっています。
えっていうの
認識違った、
知らなかった。
なんかいつも遠くでは違うこと言ってるよね。
そうでしたっけ。
なんかテクノと、
いや、なんかね、いろいろね、言葉を並べたりとか、天下三分系電子音楽家とか、
そう、
そういう肩書きを、ね、言ってるんですけど、ややこしいんで、もう三国志とテクノの融合だけ
なんですけど、自分で
始めたら、そう、あのね、伝わりづらいのは良くないなと最近思
って。メジャー思考ですね。メジャー思考、
説明は短くしたね、
伝わりやすいように。
それ大事ですよ。
昔尖ってたからね、伝わりづらく言
って
。
そうあの、もう年もどんどん丸くなってきてしまって、
三国志をでもテクノに融合させるのはなかなかの至難の技だと
思う。まあそうですね、実際融合できてるからよく分かってないんですけど、あの、まあ古代と未来の融合みたいなのを出してね、頑張って。
タイムスリップ的な、
タイムスリップ的な。それはよく分かんないです。
早速なんで聞いて、
ちょっと一回聞いてもらった方が話が早いと思うんで、
じゃあどうしよう、何曲目がいいかな。3曲目、
トータク打つべしよ。
じゃあ、あのちょっとラジオ番組風に、なん
かいい、あ、じゃあ
次の曲は
何、僕はこの間やったよ、
ね、なんか、
ミシャル中学科だよとか一人で、
クリスプランティ
ングやったっけ。
普通に言ってたよ。
普通に言ってたよ。
全然普通。
大城さんごしでってことで、あの、エンジョイさん言ってください。
スペシャルゲストで、じゃあ、
エンジョイさん、いつもの素晴らしく汚い声でお願いします。
じゃあ曲、
はい、お願いします。
面白さんごしで、トータク打つべし。
やるんじゃん。
言ったらやる。
ノリノリでね。
あ、これ4曲目ですね。違う曲ですね。もう1曲前です。
ちょっともう1回、今の
もう一回
カットするんですか。
もう一回汚い声でお願いします。
もう一回汚い声
で、いつもの素晴らしい汚い声を。
面白三国志で、トータク打つべし。
よかった。先生それ。絵があると分かりやすいのかな。これ本当はライブの映像も一緒に見れるとよくて、これだけ聞いちゃうとこういうネタものエゴもなん
で、いやいやこれだけで
まあいいや、そこは黙って
こういう感じで、
あ、これ大阪でちょっとやってる、
これやばいですか、これ。あ、ちょっと融合してますね、三国志と。
一応、まあ、今普通の普段着で今日来てるんで、あれでも融合してるって言ってたんだ。
ちょっと融合してる、ちょっとカツラが可愛いですね。
カンプリアも取れちゃってるんですけど、こんな感じのカンプリオフだったり、
これ家でこうやって打ち込んで、
そうなんです、
打つべし打つべし、
だいぶやったら真逆のテンションでもうマウスをカチッカチッってやってこうやって打つ、でもそうですよね、これでそうですよね、ライブの時とは真逆のテンションで自宅ではカチカチと、
あーそうですね、地道な作業、
地道な作業、
いいのかな、
話していいですか、言っちゃいけないことを言
いたい、でもこうライブだけ見るとそのお笑いっぽいなっていうのを思っちゃうんだけど、うんうん、こうやって音だけ聞くと
しっかりしてる、
そうそうそう、
さっき渡辺さん音だけ聞くとただのお笑いみたいな感じになる
いやだからテクノ好きな人聞くと、あ結構音もしっかりしてんじゃんみたいな、かっこいいよねっていうのはあるなと思って、
やっぱ醍醐味はライブなんですよね、本当はライブが一番面白いんで、
そうそうそう、ライブは面白い、
なのでこれも CD も一応販売してるものなんですけども、これだけじゃ申し訳がなくて、一応まあ動画の映像付きにしてるんですよ、
まあ、YouTube とか探せばね、
そうですね、面白三国志で YouTube 検索していただくと結構出てきますんで、ほとんど勝手にアップされてるんですけど
面白三国志さんはどのくらいの面白三国志になってからどのくらい経つん
ですか、一応10年ぐらい、
10年、
はい、
おお、すげえかっこいい、
そうなんです、で今ちょうどここ2年ぐらい歴史ブームが来たんで、
ようやくじゃないですか、
ようやく追いついたの、ね、まあそんな感じ、
レッドクリフの応援、
ああそうです、レッドクリフの、レッドクリフって去年上映された映画があるんですけど、あれの試写会でドライブをやったりとかしてる、
すごい
すごいね、
すごくないですかそれ、
すごい
宣伝部長的な。
いやでもね、宣伝部長というかただ読み上げてるみたいな感じで、でしかもあれって配給が Apex なんですよ。エトクリスタで Apex は Apex でアランっていうミュージシャンをちゃんと主題歌に立てて売りたいから、あのライブやってみるよ、 CD は売らない
で。あとこの間ね、 NHK の、
はい、
でも行ったりね、NHKBS の方
へ。ああ、それもあの BS の番組で三国志好きを集めるみたいな企画、BS 熱中やわってのがあったんですけど、それにも一応まあちょっと出たりとか、あの三国志っていう風にテーマが決まってやってるメディアには結構ちょっと出させていただいてはおります。
結構雑誌とかも週刊、
あ結構ってこと
アンアンとか、
アンアン
デビューして
る、アンアンデビューしてる、
おすごいね。
アンアンが一番テンション上がったんですけど、
テンション上がりますね、
これモテるなって気がしたんじゃないですか最初は。
ファン出たところ
、でもね、僕が出たアンアンの前の号が、ね、アンアン年に1回のセックス特集、まあ年に1回じゃないんです間違いないんですけど、
あのセックス特集
ダルビッシュが裸でやってる号で、そこでガンって伸びて次は多分ガクッと落ちてるんであんまり見られなかったんで。
表紙誰だったの？
いや、ただの姉ちゃん、多分、いや僕ね、山
ちゃん
と詳しくない
から
、モデルさん詳しくないんで、ただの姉ちゃんとちょっとひどいんですけど、まあ普通にモデルさんの、あのなんかメイク特集みたいな感じのやつで、まあ、端末の方になんかページの4分の1サイト三国志を紹介する人のコーナーでちょっと出たんですけど、
ね、人のコーナー、
そうそう、その毎回テーマを決めて、まあ、一番有名なところだと水道橋博士とかが、下町カルチャーじゃないけどもっとエグいカルチャーを紹介するみたいなコーナーがあるんですよ。そのなんかカルチャー紹介みたいな、
その一部で三国志、
そうそんな感じで
の代表的な感じで、2
年ぐらい前に言って、そこでなんか来年とかレッドクリフとか映画がやるから流行るんじゃないですかみたいな感じのことを言ってるっていう。
そしたら流行っちゃったもん ね、
そんなヒットすると思わなかったんですけど
ね。ねなかなかねヒットして
る。アーンの人にじゃあインタビュー受けるわけですね。
そうですね。
すごい。
歴史アイドルの一人としてね。
その時はまだ歴史アイドルって言葉、歴史アイドルって言葉なかったんで。
ああ。
本当に先駆け、もうメディアにも残ってる。
8年早かった。
8年。今もその活動とか結構多いですよね。歴史アイドル的な。
アイドルなんですね。
一応やっぱイケメンなんで。
いやあのね、アイドルって無理やり言っちゃってるだけですね。なんか今歴史アイドルって女の子が結構いるんですよ実は。でいるんですけど、あのそれは女の子が女の子なのに歴史が好きだっていうちょっと個性じゃないですか、それって。だから成立するんであって、男が歴史アイドルなんていうか成立するわけはないんですけど、もう言ったもん勝ちだと思ってるんで、人に最近はちょっとそういうこと言ったりとか。
他にだっていないでしょ歴史アイドルで男っていう。
だって別に俺もアイドルじゃないじゃん実際はね。
でもだからいないってことはもうゆいが独尊じゃないですか。
そうそう、ゆいが独尊。
隙間産業。
隙間産業というのがゆいが独尊が大好きなんで、まあ、どういうことやってる人もいないですか、ね、
なんで三国志なんになっちゃったの。そもそも。
三国志なんて好きなんですよ、三国志が。三国志好きなんですけど。
10年前から。
もう僕あの、10歳ぐらいの時から三国志大好きなんですけど。
何の三国志がいろいろあるじゃない
ですか。ああ、それの質問すごい難しいんですよ、本当に。
きっかけは何の三国志？
きっかけは光栄のシミュレーションゲームの三国志。
はいはいはいはい。
一番最初のやつがあるんですけど。
ファミコン？
ファミコンですね。
版の方。
ちょっとパソコンはまだ。
MSX じゃなくて。
MSX じゃなくて。
ファミコン。懐かしい。
ファミコン版の三国志を友達ん家でやったんですよ。それは全然三国志なんか知らないんで、全く分かんないうちに負けて悔しいから親父に。三国志なんか知りたいんだけどって言ったら、親父が横山ミステルの漫画の三国志を全巻
どうしようかな。親父がじゃあきっかけなん
ですか。親父のおかげで面白三国志になってるん
です。今があるのは親父のおかげ、
親父の範之のおかげ、範
之
のおかげなんですけど、
横山ミステルも描きそうな顔
してるね。
顔がね、
凛々しい。
それ初めて言われました。
凛々しい、凛々しい。
ちょっとこのジャケットはちょっとグレーゾーンなんですけど、結構
グレーゾーンですよね。
そんな感じで描いてるんですけど。ちなみに質問とかしていいですか。三国志ってご存知ですか。
あんまり知らないです。単語だけは知ってますけど。
いいです。僕も一緒。僕も全然知らないです。
三国志なんか知らなくてもいいです。
あんま歴史詳しくないんですけど、
そう、簡単に噛み砕いて言うと魅力は何なんですか。
あ、それ知りたいです。僕も全く分かんないんで。
それもね、よく聞かれてすっごい困る。
まあね、
あの、まあ、あれなんですよ、だいたいあの歴史ものってあの勝った人の話が多いんですよ。その、まあ、信長とかは途中で死ね、秀吉も死ねとかしてるけど、最終的には家康がまとめましたとか、中国の歴史でもあの、まあ、西遊記とかもそうですけど、最終的にお経を取り入れてお経を手に入れましたよって話なんですけど、三国志ってあのむちゃくちゃ強いその主人公とその仲間たちがそのゼロからスタートしてどんどんのし上がっていくんですよ。ちょっと矢沢泉ではあるんですけど、成り上がって
結びつける
なんとかで成り上がってのし上がっていっていいところまで行くんですけど、全員死ぬんですよ、志半ばでっていう、そういうなんかね、なんつった
らいいのかな、儚さみたいな、
儚さというかね、滅びの美学的なところが多分日本人に受けたのかなっていうのはあるんじゃないかなと思います。
で、自分の中でも受けた、
まあ、その時はね、
その時は
あの僕あの小学生の時に三国志読んでるんで、あーあのヒーローだと思って見てたんですよ、その登場する歴史上の人物が。もうちょっと10歳ぐらいだったんであれなんですけど、それこそ仮面ライダーとかドラマとかと同列で武将を見てたんですけど、
誰がその時は好きだったんですか、その三国志いろいろ登場人物という。
その時はあの三国志の主人公で劉備っていうのがいるんですけど、その劉備と関羽と張飛っていう兄弟の3人組がいて、で彼らが、まあ、縦横無尽に活躍する話なんで、もうそれを、まあ、10代10歳なんて屈託があんまりない頃だったんでそのまますんなりと自分の中に取り入れて頑張れ劉備っていう風に見てたら、なんか死ぬんですよ。あれ超強かったのに、超かったのになんで死ぬのみたいな。すごいちょっともう自分の中であのなんて言うんですか、崩壊というかです
ね、モヤモヤというか。
そうそう、だから本当に応援してたウルトラマンが、
ああまあそうですね、
最後は立たずに死ぬみたいな感じになってくるんですよね。でそこでまあちょっと何でもうまくいくわけじゃないんだなってことを10歳で教えてくれたのが三国
志。早いね。
それで人生を教えてくれたのが三国
志。そうそうそう。
片や10歳でオナニーを覚えたあからめさん。
オナニーの話もいいじゃないですか。もう
散々精神しました。10歳でもこうも差が出るっていうね。
そうですね。小3の時にもう射精を覚えて。
その時に片や三国志を。
僕は一生懸命三国志を読んで、タウン頑張るとか言ってる中で、何ですか？
僕はオナニー僕の中のヒーローはもう完全にもうオナニーでしたから
ね横山三国志とかそんなんじゃなくて、
ね、全然見捨てるところじゃない、
見捨てるところじゃないです、ね、
コミックボンボンでオナニーしてました
パンチラシーンとかね
どこに
ボンボンの超能力で女の子裸になるシーンとかでも
王透明人間的なやつ。
あ、いやそれ僕のオナニーはいいんですよ。
三国志ですよ。三
国志ですよ。
面白
三
国志ですよ今日は。
いやでもね、もう大体話したことは話した気がして
た。話したいことって。
まあそれであと三国志は大体分かったんですけど、はい、それとあとテクノっていう、ね、部分。
テクノとの出会いの部分のあたりを。
あでもねそれなんでしょうね、テクノって結構僕の世代だとハマった人ってすごいいっぱいいたんですけど、
僕の世代がまず分かんない
です。あすいません、あの僕今30歳なんで、
はいはい、
でちょうど僕がその、まあ、中学とか高校生ぐらいの時に電気グルーヴとかが流行ったりとかして、う
ん、で電気グルーヴ影響は強いですからね。
あと
YMO じゃないですね。
YMO は僕らの前が物心ついた時はもう3回しちゃってる、うん、
僕が生まれた
3回してますか。
してるしてる全然してる。
あそうですか。
僕が生まれた年にライディーが出てるんですよね。うん、で、ちょうど電気グルーヴだったりとか、あとまあヒップホップとかでシャダラファーとかやったりとか、あとなんかだよねとかそやないとかっていうような時代があって、結構そういうバンドじゃない音楽っていうのがすんなり結構入ってきた時代なんですけど、まあ、僕は本当に単純に電気グルーヴをただの面白いなんか J-POP のバンドだなと思って最初は聞いてたら、あ実は違ったんだっていうので、そこからどっぷりハマって電気グルーヴとかが紹介している音楽とかをガンガン聴いていってテクノにハマったっていう。テクノのハマり方は本当につまんない
んですけど、電気の電気グルーヴのオールナイトニッポン
だって僕人生知らなかったですね。
ナゴムとかそういう
の知らない。ナゴムも知らない。金賞とかは知ってたけどナゴムも知らなかった。
キューンソニーの電気グルーヴ、
キューンソニーになる前のキューンソニーとか。
ああ
磯野卓球が AV 男優やってるビデオ持ってますよね。
ああ
すごいですね。交通事故であの
銃撃
され
なかった
んですね。
あそう
なんですね。 そうね、あれはね、なかなかプレミアつきましたからね。
あ、そうなんだ。
ラムタラで500円で買いました
けど。ラムタラで。
で、
ちょっと脱線するんですけど、この間あの電気グルーヴが今20周年で、なんかスペースシャワーとか
やってて、で見ました見ました。
で、あ、で僕出てるんですよ実はそれに。
あのインタビューする。
そうそうそう。
ああそうですか。あ
の面白三国志の中の人として本名で出てるんですけど、その時にあの中学生とかがなんか普通にインタビューしてて、どんなバイトをしてましたかみたいな話を、うん、そのしてたんですよ。でオンエアされてないけど、俺が一番やったので面白かったのは AV 男優だな。
あれオンエアされてましたけど、
ね、あ、されてました、
うん、されてた、
AV 男優、あ、AV 男優が聞いたの、
いろんなバイトをされてると思いますけど、電気のお二人はどんな仕事をしてますか、今までバイトをしてきましたかって言って、医師の時は普通でも AV 男優って言ってるぐらいなんで、だからあの話はもう結構、昔でもサンプリングするなとか言ってました。
あのテレビブロスで、あのガバーとかになるんだろうな、禁止サンプリング禁止、
俺の声をサンプリングして勝手に曲を作るやつが絶対いっぱいいるんだろうなみたいなこと言ってましたよね。
禁止っていうのはね、
面白さんは何を質問した
の。僕ね、すごいつまんない質問をして、40周年の時何やってますかって言ったら、普通に返されて、君はじゃあ20年後何してると思うみたいな話になってて、あ、いや、あ、うーとか言いました、
でもなんかハマって多岐にハマった。
あの僕ね、本名があの広人っていう名前なんですけど、さんの名前が
すごいかっこいい。
だから反応する人は反応するんですよ。やばいです。医師の卓球がそれにガンって反応して、え、広人とか言って。で、僕この間までちょっと仕事してたんですけど、ちょっと今仕事辞めたて無職なんですよ。で、あの広人無職ですって言ったら、広人無職って並びが超受けて、広人で無職って、やべえ超やべえとか言って、まああの卓球が超盛り上がって、で卓球がそれを聞いて、あ、これオンエアできねえ。で実際オンエア見たら本当にオンエアされてなかった。
ヒロヒト無職はまずまずい日本のなんか終わりを感じる
いやでもね、そこで盛り上がるのがなんか卓球らしいなっていう感じはね、僕もしたんですけど、
ここではノーカットですから、
いいですね、
ヒロヒト無職、
ヒロヒト言ってますから、
ヒロヒト無職ね、
ヒロヒト言ってますけど、
本名
って
言って
ます、別におかしいこと言ってないから
、名字言わないからおかしい。
ああそう、名字僕田中って言うんですけど、
田中さんです、
ダブル高野、
ダブル高野って言いました、
間
違いない、ダブル、
いいところで噛みますね、
ダブル高野でも。
でなんか一応その僕人生初のそこで出待ちをして、終わった後にその卓球さんにちょっと話しかけてみたんですけど、その時にもずっとお前本当に広人っていうのみたいなことで、広人にこればっかり言ってて、で面白三国志ってのやってるんですって CD 渡したんですけど、多分上の空で
それよりも広人、
完全に広人、
多分広人って名前にした方が
だから多分ライブとか行ってあの時の広人ですって言ったら多分覚えてると思うんですけどみたいな感じでミーハー心を出して行ったみたいな話があって、まあ、テクノは、まあ、
まあ電気グループですよと。
やっぱ電気グループですか。
電気グループでかいですね、やっぱ
若い時の、
僕らのこの30、今30ぐらいの世代で、まあ、ちょっとサブカルとかそういうものを好きだっていう人は、もう電気を通ってない人はほとんどいないんじゃないかなと思いますけどね、
ニューウェーブで行ってきたか、その電気を通ったかみたいなところで分かれるところはありそうですけどね、
エンジョイさんはちょっと早くて TM ネットワークに行っちゃったんですよ、
ね、あ、じゃあその前の世代ですよね、
1個前なんです
よ、1個前
です、僕も TM ネットワークは聞いてたんですけど、そのテクノっていう認識が
テクノではない、
で僕も電気グループ最初聞いてた時ってテクノだと思って聞いてないんですよね、なんか面白いことを言ってるピコピコしたなっていうふうに思ってたんで、
電撃ネットワークってやっぱ被ってますよね、あのところは、電撃ネットワークと電気グループってなんか間違えられるところがあった
ん
で、そう
そう、それ発言
してましたよ、で僕もそう思ってた、電気グルーヴっていうのはなんかそういう面白い人たちっていう方が強い、芸人的なイメージ、
うちらはちょっとだから俺になるとちょっと若い、もうちょっと一つ若い世代だからあの何でしたっけ、人生だとかその前のナゴムレコードの、
それがね
イメージとか、その宇宙天のね、だからパチかぶりだとか人生とか、あと筋肉少女隊みたいな、
魂しか知らなかったもん、
あ、バンドブームね、
イカ天のね、
そうそう、その世代なんで、それと
電気グルーヴが中1とか、
そうですね、中1、中
電気グルーヴがデビューした
のは、まあ、僕小学生ぐらいの時だと思うんですけど、あ、中1ぐらいかな、でもその時はまだ知らなくて、本当に全然音楽とか
93年、
そんぐらいですね、
僕だって一番最初に買った CD あれですかね、ビーズですからね、
一番最初に 買った CD がビーズ。
ビーズのマーズ。ビーズのマーズですね。マーズ。
ああ、いい、いいじゃないですか。マーズね。孤独のランナウェイが入ってる。
孤独のランナウェイが入ってる。
孤独のランナウェイ。
あと、なんか、変な語りの曲とか入ってるん
ですよ。あそこまでちょっと覚えてないんですけど。
あ、そういうこと？マーズ俺すげえ聞いたもん。
そこで盛り上がるんだ。
うん、俺もビーズ撮ってるんでね。
でもビーズは結構そういうなんかテクノの要素いっぱいありましたよ。
ありました
ね。レディーナビゲーションとか僕テクノが入ってました
ね。その前半はね、あの今はあの V6 とかやってるあのの編曲してる人がやったんですよ。その当時は。
赤島。
そうそうそうそう。今 V6 もうやってないもんね。
もうやってないですね。今あのやってないですね。
うん、そうなんだ。
まあ、そんな感じでその10代の時に三国志とテクノに巡り合って、でそこから思春期とかを迎えて三国志もテクノ、あテクノは忘れないな、三国志はちょっと忘れたりとかして生きてきたんですけど、あの大学生になって時間が膨大に余るんですよね。で軽音とかに入って、でちょっとテクノやってみたいと思って、そういうなんか楽器とか買ってみたりとかした時に、あの
何買ったんですか。
ですね、MC303っていう
MC303
音源とシーケンサーが一緒になっている箱みたいな、リズムマシンみたいな箱があるんですけど、
今あのグルーブボックス、
なんかそういう
クラブミュージック作る機材の先駆けみたいなやつで、多分ローランドが結構久しぶりに出したそういう、
なんかこうパッドがこう四角いやつが
こうある、そう四角いやつがいっぱい並んでて、ちょっとつまみが並んでるみたいなやつを買って、でそれが中古で2万円ぐらい言ってたんですけど、まあ余裕で買える、大学生がちょっとバイトしたら余裕で買える金額で言ってたんで、じゃあ試しにこれを買ってみようって言って買ったら、もうこれだけでライブってできるんですよ本当に。
まあね、
でとまあ友達とかがイベントやるっていうんで、じゃあ試しに出てみたらって言われたんで、じゃあ出ますって言って、当時が20歳ぐらいです、10年ぐらい前なんで20歳なんですよ。
それが面白さが多くしまう
デビュー、あのフライヤー、こういうフライヤーをまあ作るっていうんで、あの名前を今日中に決めてくれって言われて、全然名前考えてなかったんですけど、まあちょっと一生懸命悩んでですね、いろんな名前、長谷川町子美術館とか
それにしなくてよかったの
あの筋肉マンの武将じゃねえ巨人の名前とかもいろいろ、まあバーってメモに書いたりとかしてたんですけど、まあその中に候補として面白さの目視があって、だからあの三国志が好きだから三国志、面白三国志始めたくなんて言ったら嘘で、あの名前から先に決まったんです
よ。長谷川町子美術館だったら
今サザエさんでだろう、今頃もうスーパーサザエさんマニアでも名前が面白きりゃいいみたいな感じだったんで、じゃあ面白三国志でお願いしますって言って、面白三国志っていう名前で、
面白三国志っていうのは元ネタがあるの、
あのね、横山光輝の三国志の別冊みたいなので、三国志面白勢になるってなるんですよ。でその三国志面白ってことにして名前にしたっていうだけの話なんですね。
その前音楽活動とかでそういうなんかコピーバンドやってたとかそういうのはなくて、いきなりもう面白三国志からのスタート、
僕の音楽その制作ライフの始まりは
面白三国志、珍しいよね。
F ショーさんがビーズのコピーバンド、
ビーズのコピーバンドをやったり、 T スクエアのコピーバンドやった
り、 T スクエア難しいですよ、
難しいです
よ。 T スクエアのコピーバンドとかよくやろうと思いました。
ドラムでしたっけ、
ね、ドラムですよ、ね、あのでも簡単な曲は簡単なんで、この人笑ってるできるのかやっぱり、
一回、ね、スタジオに入ったら8ビートも6に叩けない
全然叩けない
カシオペアとして8ビートも叩けなかった、
叩けない
です、そんな人がそんなに難しくない
ぐらいできなかった
できなかったね。だってもうあの時も10年ぐらい叩いてないと
思うんですよ。ああ、長いです
ね、うん、あその時代でそんなブランク
の時しか叩いてないんでその時はなんかできたんですけど、
よくスタジオに入ってスティックを持とうと思ってた
んですけど、いやなんか遊びで入った
ね俺昔 T スクエアやってたの
それ言っちゃダメですよ、
全然ダメだ
ハードルが、
ね、言わないで
ハードルガンガン上げてねよりによ
りダメダメですね、炎上してます
ね、ダメ
炎上してますね。
でもまあね、そういう感じで面白三国志から始まって、
まあそうですね。で、今何面白三国志がやってないというちょっとね幸せな10年をやってます
ね。すごいですよ ね、
そうですね。
なかなか10年続かないですからね。10
年やればもうすごい才能ですよね。
一人ですしね、またバンドとかじゃない
ので、そうなんですよ、ね、よくね、あのなんで面白三国志に3人いないんですかとか言われるんですけど、
そんなこと言ってくるやついるんですか。
いますあと面白三国志って曲誰が作ってるんですかって
言われるんです
ステージで
裏にいるんだろう
って、そう暴れ回ってる、
面白三国志のこいつはキャラクター的に誰かイメージいるんですか？
これは僕が普段着てる衣装そのままあ、
これは
ちょっとラジオだと伝わらないんですけどあの、まあ、CD のジャケットがですね、まあ、横山何が好きなんですけどちょっとジャケットに限りなく酷似してるんですけども、
面白三国志の面白三国志さんなんですか？
ああ、
あなたは？
あ、僕が？それコーネリアスのコーネリアス、
コーネリアスさんなのか、コーネリアスの小山田圭吾さん。
ああ、そしたら面白三国
志、面白三国志のヒロヒトさん。
ヒロヒト無職。
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 そう、面白。
ヒロヒト無職って名前かっこいいよね。
かっこいいです。
いや、ヒロヒト無職。かっこいいね。
それでやったらいい。
何を？
それで名の
東卓越嶺氏、
東卓越嶺
氏、広島の東卓越嶺氏、
やったらいいんですよ。
本当に末期ですよ、本当に。
末期、うん、でもね、ライブでは盛り上がってますからね。
無職の支持が集まるから
。洋楽とかにはいかなかった
んですか？あ、でもそうですね。テクノを聞いてて、でテクノってあんまり洋楽邦楽って意識しない感じの音楽なんで。日本人の DJ とか怪人の DJ とか作ってる人とかを普通に聴くような形で入ったんで、ロックバンドの洋楽っていうのはあんまりは入ってないですね。あの、僕の世代だとオアシスとかが流行ってた時代なんですけど、でオアシスとかもまあなんとなく聴いてたんですけど、でさらに遡るとハード、やっぱエアロスミスとかボンジョビとか、あとニルバーナーが、
うん、
流行るとかそういう時代で、そういうのがちょろちょろ聞いてたんですけど、そこまでドハマりましたね。
ゲーム音楽とかもないの？
ああ、そうですね。多分一番最初はゲーム音楽ですね。やっぱりスーパーマリオとかね、ロックマンとかね、そういう音楽で音楽を意識して聴くようになったって。
スーパーマリオで？
スーパーマリオは違う。スーパーマリオは違いますね。
デデデデデデはそんなにね。
デデデデは誰もが知ってる。あれでうわ音楽素晴らしいっていう感じじゃないですね。だから多分ロックマンとかなのかな、そうすると流行ってるけど今。あとドラクエとか、
ドラクエね、
ドラクエとか FF とかのそういうなんかバトルの音楽とか聴いて、普通に CD とかで友達がやっぱりその時からもうゲーム音楽マニアって同級生にはいたんで、
普通に借りたりとか。僕の話をすると、はいはい、僕はやっぱテクノって言えばやっぱ YMO の世代で、はいはいはい、小学校の時にやっぱ YMO の世代が流行って、でまあいろいろアルバムレンタルレコード屋に借りてって聴いてたりとかしたんですけど、細野晴臣がビデオゲームミュージックっていう、はいはいはい、ゼリウスのこうスーツ
ありましたね。
ああ、知ってます。
あれはすごい聴きましたけどね、う
ん、あれすごいですね。
ナムコのね、ショックでしたけどね。
あれはショックですね。
あんまりショック。
呪文なんですね。
ゼビウスとかね。あれゼビウスのミサイル音がビートになってて。
YouTube で申し訳ないんですけど、ライブのやったのもありますよね、YouTube
で。ライブでやったの
もありますね。それを。
すごいかっこいいですね、あれ。うん、
かっこいい。
12時に買いました、僕。ディスクユニオンの中古で。
ちょっとね、やっぱりね、あれなんですよ。細野さんとか、その三国志って細野晴臣っていうと、あの人形劇の NHK の三国志のエンディングテーマで三国志愛のテーマっていうのを細野さんが作ってて、すごい名曲があるんですけど、そういうのは知ってるんですけど、そのガチンコの、ガチンコのテクノでもないから、
ライフワーク
その、まあね、商業音楽家と細野さんも自分で言ってますよね、自分のことを。そういうなんか何十年の奇跡みたいなやつは聞いてるけど、やっぱり青春時代にはあんまり入ってこなかったなって、年を取ってから聴くようになったって感じですね。
大人の音楽ですか？
え？分かった。ちょっと今適当に言った
り、今すごい別のこと考えて話しちゃいましたね。YMO はがっちりリアルタイムでハマって
た。がっちりやられてましたね。だからその要するに電気グルーヴにハマったみたいな感じで、はい、中学の時にやっぱ YMO を聴くね。
俺もライディン買ったよ。
ライディンとかね、
リッキー・スティンボードの入場テーマ曲です、俺プロレスが大好き。プロレスからライディンを知ったんだ
よ。入場曲いいテクノ曲多いですからね。長州の平沢進むね、
ハーホール。
あれ知ってます？
そうです。